H&N ホールディングス、ヘルプステーション。
ZIP FM サタデーゴーアラウンド、南條大輔です。毎週土曜日のこの時間は H&N ホールディングスヘルパーステーション。介護を必要としている人、また介護をしている人、そして介護という言葉は知っているけれど自分には必要ないだろうと敬遠しがち。そんな皆さんに向けて正しい知識を持っていただけるように介護について理解を深めていこうというコーナーです。では今週も介護施設の運営介護講師をしていらっしゃいます高野正則さんです。お願いします。
よろしくお願いします。
では、今日はですねこの後本巣市のマリさんからいただいたメッセージ紹介したいと思います。ではまずは1曲 H&A ホールディングスヘルパーステーション。介護施設の運営介護講師をしていらっしゃいます高野正則さんとお話です。では改めてお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね本巣市のマリさんからなんですけども、現在軽度の認知症の父と同居をしており認知症と診断されてから3年になります。認知症のまだら症状と言われる状態で自分のことはほとんどできるのですが、季節の変わり目の春秋などは起伏が激しくなり罵声を浴びせられたり自分で自分の頭を叩いたりします。緩やかではあるのですが認知症の症状は進行しています。地元の福祉の方に相談をするとたまに顔を出すくらいの症状だねと言われました。施設に預けるには早いと思いますが季節の変わり目など症状を受け止めるには年々しんどくなり、なんとかうまく福祉と連携していきたいのですが父が行くのを嫌がって何か他にいい提案などあるでしょうかという。
まず、
はい、
最初に、福祉と連携をするっていうのが最後の方にあるんですけど、
はいはい、
これは二の次で僕はいいと思います。
うんうん、
まず認知症であるというのであればまずその認知症の治療をすることが優先なんですね。で僕がちょっとこのメッセージで違和感を覚えたのが、認知症とする主たる症状っていうのがちょっと違うのかなっていう気がするんです。よく言われる認知症ってよくあるじゃないですか、ご飯食べたのにご飯食ってないとか、
あ、はいはい、
要は記憶障害っていうのがメインで出てくるのが通常の認知症なんですね。でも認知症ってもいくつかの種類があってその中で確かにこういう症状ありうるんですけど、認知症の症状として表にこうスタートで出てくるところとしてはちょっと違和感があるので、僕は正直な話セカンドオピニオンでもう一回きちっとした診断なり検査なりっていうのをきちっとした方がいいような気がしますね。
認知症にも種類がある？
あります、あります。例えばアルツハイマー型認知症、脳血管性の認知症、今はちょっと違う言い方したりするんですけど、例えば麹の機能障害とかって言われたりするのもその中に含まれちゃったりすることもあります。あとレビー小体型認知症とか前頭側頭型認知症っていくつかの種類があるんですよ。でその種類の中で当てはめて考えてみると脳血管性の認知症とかの症状なのかなっていうふうにも思う部分はあるんですが、明らかなその脳出血とか脳梗塞とかのエピソードがあるわけでもないので、ちょっと違和感があるんですよ。
まあね、もちろん今メッセージでいただいた文章だけの判断なんで、
はい、
なかなか難しい部分はありつつも、ちょっとこうもしね本当になんかこう、思うんだったらセカンドオピニオンを求めた方がいいのかもという。
そうですね、僕が昔まだ現場の方で管理職をやってる時に、はい、10年ちょっと前になるんですけど、実際こういう症状で、年齢も年齢だし、というようなちょっとわけのわからない行動があるよというような時にやっぱり認知症として片付けられてたんですね。ただ僕も精神科とか経験してきてるのでこれは認知症とはちょっと違うなと思ってセカンドオピニオンかけていろいろしていった結果うつ病だったっていうこともあるんですよ。なのでこういったケースももしかしたらそういったうつとかがあるのかもしれない。要はうつって暗くなるだけがうつではないんですよ。攻撃性が出る人もいたり、夕暮れ症候群って夕方になったらもうそわそわそわそわしてしまったりとかっていうような症状も出てくることがあるので、僕はまず認知症っていうふうに診断されているのであればもう一回専門のところに行ってきちっとその症状を分析してもらって、場合によっては脳の CT を取ったりしながらもう一回ちゃんと洗った方がいいような気がしますね。
でもね、確かになんかこう認知症ですねって言われちゃうとそうなのかなって、別にそのいわゆる何かの病気とまたちょっと違う気がしてセカンドオピニオンを求めなくなりがちというか、
は
い、
例えばですよ、認知症って言うとみんな認知症なんだと思うじゃないですか、
はいはい、
他の病気で例えるならがん って言われた時にどこってなるじゃないですか。
確かにそう、まあ、そういうことなんですね、
はい、僕らから言うと認知症っていうと何ってなるんですよ、
はいはいはい、
どれ、
はいはいはい、
っていうのがここの中ではあの微妙なのと、あと僕がこのメッセージの中でなんだろうなと思うのが、たまに顔を出すぐらいの症状だねって言われてるんですけど、認知症にそんなのないんですよ。たまに症状が出るってことですよね。
ああ、まあでもこの文章的にはそうですね。
ないです。あれ、あの認知症っていうのは基本的に進行性の病気なので、たまに出てくるなんてないんですよ。
はあ、
ピョコンピョコンって出てくるわけじゃない
です。今日は調子いいなってことはないってことですね。
ないですね。例えばあのたまにあるじゃないですか、あの僕なんかも膝が悪いんで天気悪くなってくると膝が痛くなる、うん、そういうのとは違うので、認知症ってなだらかなやっぱり線をあのずっとずっと行くので、徐々に徐々にやっぱり症状っていうのは進行していくんですよ。だから、あ、もうこの1週間全然認知症の症状ないけど、あの今日たまたま出たよねってことはありえないんですよ、言ってることとして。
でも文章これ見ると、メッセージ見ると、だ認知症と診断されて3年間
になる、
なるってことですもんね、
はい、
っていうと今の高野さんの話が意外としっくりくるというか、あ、
そう、
3年も経って
そうなんですよ。だからこの文章っていうかこのメッセージの3年になりますって言った後からその下の中身が僕の中ではマッチしないんですよ。
あ、僕のでも確かにですね、そうやって言われると自分の経験に当てはめると、おばあちゃんが まさにその認証だったんですけど、やっぱ3年も経ってくると、はい、なんかこう表情が変わってくるというか、はいはい、そのやっぱ大好きだよって言った時にやっぱその反応がちょっと違ってくるというか、
変わってきます、
うんうんうんうん、
で認知症ってやっぱり脳がだんだんだんだんこうじわじわじわじわ萎縮していくので、どんどんどんどんできることができなくなっていってしまうんですよ。だからたまに出るなんてことはないんですよね。
なるほどね。
なのでやっぱりセカンドオピニオンなのかなって、ストレートなところで。
なるほど、はい、ちょっとそのねアドバイスをぜひ参考にしていただきたいと思います。そしてあの、まあ、あのフォローでですね、考えていた以上の大変さ、介護ということの深さというか、あ、大変さを年々感じざるを得ないです。介護の仕事をしていらっしゃる方には頭が下がりますっていうメッセージも。
ありがたいですね。ありがたいんですけど、僕ら介護の仕事をしている方からするとそちらに頭を下げるってね、やっぱりお客さんですから
こんだけいい話をしてもお客さんは神様ですというい
や、僕らって、まあ、医療も介護もそうですけど、患者さんがいて利用者さんがいて初めてご飯食べていけるんで、こうやって言っていただけるとすごくありがたいんですけど、僕らはやって当たり前なんですよ。当たり前のことをして、当たり前のね、そういう対応をして、当たり前のそこでの生活を提供するということが大原則なので、まあ、こうやって言われるからって言って介護職員だったり僕らみたいなのがいい気になっとっちゃいかんなとは逆に自分に言い聞かせるところありますね。
ありがとうございます。
大変、でも大変だよ。
いやでも分かりますよ。だから今日のメッセージのこのマリさんがね、僕と同じぐらいの年代なんで40代で、だからお父さんが、まあ、いよいよ介護だなっていうことじゃないですか。
そうですね。
そうするとだから30代ぐらいだったらきっとおじいちゃんおばあちゃんぐらい。
そうですね。おじいちゃんおばあちゃんの介護がちょうど始まるっていうタイミングでしょうね。
で40が親でしょ。
40、50ぐらいになってくると今度親のこと考えなきゃいけないですよね。なんか介護って全世帯関わるんですよ。
ほうほうほう、確かに確かに、
はい、
でもそうすると20代は
子育て
あ
になりますよね。でもしうまくこう長生きしてくれてれば10代とかになってくると ひいじちゃんばあちゃん
になるわけですね。
だから常に人の世話をするっていうところは人間の人生の中では常にあって、介護ってずっと実は子どもの頃から関わっていってるものなので、小学校の教科書にあってもいいぐらいの話なんですよ。
あ、確かに。
病気ってならなかったらならないで終わるじゃないですか。介護は絶対に関わっていくので、これはもう国民全部に教育が必要でしょうね。
いやなんかすごい、ちょっとすごいこと言ったな高野さんって今思っちゃった
一応講師してるからさ。
いや高野さん今日もありがとうございます。
ありがとうございました。
こんな感じで介護についてわからないことがありましたらお答えしていきます。メッセージお待ちしています。 ZIPFM ウェブサイトエントリーにあるヘルパーステーションまで送ってきてください。メッセージ採用させていただいた方に1000円分のクオカードをプレゼントです。高野さん今日もありがとうございます。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
以上ヘルパーステーションでした。
H&N ホールディングスヘルパーステーション。